The way the Alexandric Avenue still plays me.
ジ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー。お相手は新宿シャケです。皆さんご機嫌はいかがでしょうか。こんな形で僕の一人喋りの番組、今日が第1回目、スタートでございます。よろしくお付き合いください。もしかするとですね、お聞きになっている方の中には、以前、僕が番組プロデュースを手掛けておりましたモノモースラジオ、そちらを聞いていてくださっていた方もいらっしゃるかもしれません。モノモースラジオの方は決して終わってしまったというわけではなくて、今はパワーアップのための充電期間なのかなと僕は考えております。なのでまた近い将来ですね、ぜひぜひ、皆様の前にですね、戻ってきたいと思っておりますので、そちらも楽しみにしていていただきたいと思います。さて、そんなこんなでですね、この番組エキセントリックアベニュースティルクレイジーはどんな番組なんだろうということなんですけども、僕新宿シャケが送る音楽番組なんですね。今の突っ込むところですよ。音楽番組なんですね。はい。でもこの番組、音楽はほとんど流れません。当たり前ですね。代々木上原界隈にある某団体が非常に怖いですから、うかつなことはできないわけでございます。音楽が流れないんだけども、音楽そしてエンターテインメントというかね、そういうものを語っていくという、ちょっとそういう無謀なチャレンジをしてみようかなという番組でもあります。まさしくエキセントリックというか、スティルクレイジーっていう感じでしょ。で、スティルクレイジーって、僕の中ではどういうニュアンスかと言いますと、文字通りイカれたまんまっていう感じでしょうかね。いくつになってもイカれたまんまでいようぜっていうね、そういう感じでしょうか。僕もよく冗談半分で言うんですけど、まあ、夢はですね、ミック・ジャガーのようなジジイになることなんで、まさしくスティルクレイジーなのかなと思っております。まあ、ここでですね、キースのようなジジイというと若干シャレにならないような部分も出てくるんで、あ、これキースのね、ファンの方ごめんなさいね、悪口言ってるわけじゃありませんよ。はい、僕もキース・リチャーズ大好きですからね。はい。あとね、エキセントリックアベニューっていう言葉、これ何から来てるかというと、もともとは僕のブログのタイトルだったりなんかします。で、今書いてるのはエキセントリックアベニューリターンズというタイトルになっていて、これがもう6、7年ぐらいなのかな。その前にもう今は潰してしまったけれども、エキセントリックアベニューっていう自分自身のホームページがあったりなんかしまして、当時いろいろと接点になったミュージシャンやアーティストとですね、そこのページを作っていた思い出があります。もうかれこれ10年以上前の話になりますでしょうかね。あー、なんかだんだん思い出してきちゃった。それこそホームページという媒体が、すごくガーッと普及してきてね、あなたは何人目のお客様ですみたいなカウンターがトップにあるような、そういう時代のことでありましたね。ブロードバンドになるかならないかとかね、そんな感じの時代、その時に大元のエキセントリックアベニューは誕生してます。そして紆余曲折がありまして、リターンズというブログの形になったのが、2005年の夏ぐらいだったかなと思ってます。まあ、そこからずっと続いてまして、今ではタンブラーの方にアネックスっていうのを作ってみたり、で、今度はね、このレイディオエキセントリックアベニューっていうのをこう立ち上げてみたわけでございますよね。ところでですね、このエキセントリックアベニューっていう言葉、なんかなかなか音の響きがいいでしょね、キャッチーだしさ。で、これって何から撮ってるかっていうとですね、僕の好きな日本人のアーティストで甲斐義弘さんという人がいますね。あの甲斐バンドの甲斐さんですね。で、甲斐さんが 文字通り解バンドを解散して、解散が解散してって、解バンドを解散して、最初に出したアルバムでストレートライフという作品がありました。1987年の作品ですね。でその中の、アルバム最後を飾る曲がこのエキセントリックアベニューという曲でした。ですごく、まあ、その曲自体も好きなんですけども、この言葉のね響きってものが好き で、あとはその自分がそのネット上に何かそのスペースを作るときに、どういうイメージがいいかなと思ったときに、まあ俺が作るんだから他の人から見てはあんまりこうまともには見えないよねっていうことで、まずはそこでエキセントリックっていう言葉がね頭に浮かびました。でそのエキセントリックって言葉が浮かんだ時点ですぐにそのカイさんのエキセントリックアベニューっていう曲がね頭に浮かんで、あ、アベニューね、あ、そうかそうか、そういうイメージでこう作っていくっていうのもいいなと思って、それで、その曲のタイトルから、拝借したということでございます。知ってる人は知ってるけどね、知らない人は全然知らない逸話だったと思いますけどもね、ぜひあのもし機会がありましたらばその海義郎さんのエキセントリックアベニューという曲も聴いてみてくださいね。はい、そんなこんなでですね始まりますこのラディオエキセントリックアベニュー Still Crazy なわけですけども、今後どんな番組にしていこうかなということなんですが、僕と、そして、僕の、友達たちにですね、力を借りまして、いろいろその音楽にまつわる話だとか、まあ、音楽ビジネスの話の方が多いのかな、なんか今後こんな風にしていったらもっといいんじゃないのかとか、なんかそういう前向きな話ができる場にしていけたらいいなと思ってます。やっぱりね最近あまりいい話って聞かないじゃないですか。で、そういうのを見たり聞いたりするとやっぱりこう一抹の寂しさみたいなものってあるわけですよ。だからどうしていったらいいんだろうかってことをねこの場で語り合えていけたらいいなと思ってます。それでこの記念すべき第1回、どんなメニューを用意したかと申しますと、題しましてサイゼで無駄話。僕のツイッターですとかフェイスブックをですね、ご覧いただいている方はご存知かもしれませんが、しょっちゅうですね僕のそのタイムライン上にサイゼリアが登場するわけでございます。いや好きなんですよね。でついついまあ行ってしまうんですけども、でよくそこに行く顔ぶれでちょっと付き合いの古い人がいまして、僕が最初のレコード会社に勤めていた時に知り合った、まあ、この業界の大先輩と言っていいんでしょうかね、世を忍ぶ仮の名前、この番組ではアラカン親父さんとしておきます。本当はねそんなね気安く呼んじゃいけない人なんですけどもね、このアラカン親父さんなんですけども、いわゆるレコード屋さんでありますね。レコード屋さんというか、まあ要は CD ショップの、方だったと言っていいのかな。もう今その荒川親父さんが勤めていた、ね、働いていたお店自体はもうありません。で、今にして思えばですね、その人がいたお店、僕はあの小学生ぐらいの頃から行ってたような気がするんですよね。当時はね、あのまだアマゾンみたいなものもありませんし、それこそ90年代の日本を席巻したあの外資系のメガストアみたいなそんな作りのお店でも全然ありませんでした。本当に駅ビルにあるような、そういう感じのねお店だったんですけども、でもそれはそれなりになんか自分にとってはいろんなその音楽の情報源、そこのお店に行ったら何かこう新しいものがこうものではないんだけども情報なのかな、なんかそういうものがこう手に入るみたいなそんな場だったような気がします。なんか最近ねそういうところがだんだん減ってしまって、まあ、あのネットがね普及するってことはいいことなのかもしれないんだけども、なんかちょっとねそういう場が減ってきてるっていうのは 一抹の寂しさもあったりなんかします。で最近ねちょっとね小耳に挟んだんだけど、今日本全国で CD ショップって2000件とか3000件ぐらいしかないんですかね。ね、あのそれって多分あの蔦屋さんみたいなレンタルやってますとかね、そういう感じのお店も含めて今それぐらいになっちゃってるのかな。僕が昔ねレコード会社にいた頃にはまだそれでも全国に8000件とか言われてたんだけど、単純に考えたらその8000件のお店に1枚ずつ新譜の注文を取って入れたら、イニシャルっていうのはその何か新商品が出る時の初回のまあ生産数というか注文数というか、まあ、そういう感じで捉えていただきたいんだけども、イニシャルが8000枚は取れるわけじゃないですか。まあ、ところがねこれがまた難しいんだよね。で実際今その8000件あったはずのお店が2000件とか3000件ってことになると本当に大変だろうなと思うよね。なんだってこうアウトプットするところがどんどんどんどん減ってる、ね、その分ねアマゾンみたいなそういう e コマースが伸びてきてるとはいえ、どこまでリカバリーができるのかなっていうのはなかなか難しい問題なのかなっていう気がしますよね。まあそんなこんなでですね、そのアラカン親父さんともかれこれ十数年の付き合いになってしまったわけなんですけども、まあしょっちゅうですね、何かとかこつけて飲みに行って入れるわけでございます。まあ、それがね最近はすっかりサイゼリアが多くなりまして、時々赤ワインを飲みすぎてついつい議論が白熱したりなんかすることもあります。まあそうなるとですね、結構店員さんから冷たい目で見られたりなんかしまして、いつ何時出入り禁止になるんじゃないのかと内心ヒヤヒヤしてるんですけども、幸運なことに今のところはまだそのような事態は観測に至っておりません。で今日お聞かせするのはそのサイゼリアでですね、僕とその荒川栄さんが2人で差しで、飲んでいた時のやり取りになります。さすがに丸々全部お聞かせするというわけにもいかずですね、かなり、端折ってカットしてしまっております。また内容的にもですね、ちょっとこれはなーという部分、まあここももちろんカットしてしまってるわけです。まあ、僕らとしましてはやはりその音楽というか音楽ビジネスを愛する者として、苦言を呈することはあったとしても、やっぱり言ってることが悪口レベルになってしまうとあまりよろしくないなと思うんですね。なんで、そういう風にちょっと聞こえちゃうかなーってところはなるべくもうカットしてしまおうかなと思ってます。で今後番組でもいろいろとちょっと、辛辣なことを言うかもしれませんけども、基本的にはそれは愛情の裏返しなんだということでご理解をしていただければありがたいと思います。なあ菊丸さん、それではサイゼで無駄話お聞きください。それがキャニオンレコーダーどちらだったからね。
そうキャニオンレコーダー潰れたんですよ、うん、でポジーが販売側にやったってことで言うと、昔のポリドールと一緒なんです、うん、 制作能力がないということについては一緒なわけだけど、だからそこにだからユニバーサルの場合は石坂グループの旧都の突っ込み込んできたらあなたわけだけどさ、うん、
まあ東芝からさ、まあ、見事な転身だったので石坂さんどうだ、新田さんっていうのがやっぱりあんまり混じり合わない人な
の、まあね、新田さんはやっぱりね自分の目線で自分の感性で音楽作るわけ、うん、まあ、トニーの場合はとにかく人が全部やり終わるまで見てどうやったら儲かるかというのを最後の線まで見て初めて音楽、うん、ビジネスに入ってきたわけだから、うん、やっぱりね、別に言ってもいけなかったけど、うん、まあ、基本的にだから、コロンビアの人間とかの辺が結構いたでしょ。
まあ、ほら、酒井さんだとさ、コロンビアから中途採用で入ってきたからね、コネで入ったわけじゃないから、ね、
コロンビアが別の、とにかくその時の若手で不満があるような人脈を集めて、うん、ユーチューバーを集めて、うん、
でそれでほら母体の、ね、ソニー株の方からちょっと癖のある連中が来たわけ、その当時 CBS ソニーの創業メンバーだった連中に散々当時ソニー株でいじめられてたのが出井さんです。だから出井さんは21世紀になって自分がトップになった段階でその昔自分をいじめた連中がいる旧 CBS に SME をあんだけ叩いたわけでしょ。
まあソフトとハードはね相入れない
というか、
これはもうしょうがないの、ね、まあ、俺ビッターとビッターの本体と全部合同でなんかイベントがある時に行くんだけど、ビッターはもう産業と、まあ、わずかな少数のグループとこっちに本体側いるんだけど、で本体側の方は軍隊のように気をつけ前習いって言ってね、ちゃんとみんな問いやるわけよ、うん、音楽産業の歴史はふわふわふわふわふわふわ全然ないの燃え力が、
うん、
そこはやっぱいいねと思ったわけ
よ。まあある意味そうだと思いますよ。
やっぱ大変だなと、うん、俺はやっぱり一兵隊じゃないと思うけど、高まってるのはやっぱり音楽組でしょ。だって、うん、まあ、だからみんな同じだったから雰囲気がね、うん、だからここに関してだけは要するに合うところあるなと思ったけど、
俺はね、あの出井さんがね、さも自分はコンテンツ周りのこと、ソフト周りのことは分かってますみたいな素振りをね、するのがすごく嫌だったんですよ、ね、まあ結局そのタイミングにはもう俺は全然関係がなかったともなかったんだけど、でもやっぱり残った連中は相当辛かったみたいですね。で結局なんかアップとか引っかき回したからっていう感じが未だにすごく自分の中にありますよ。
コンテンツビジネスっていうのは基本的にはその人間の思い入れだから、うん、持ってない人間は何も作れない。
いや、本当そうだと思うな。
まず一つは作ることが大事で、次にもう一つのことは売ることでしょ、
うん、
売ることと作ることは、まあ、別な意味だよ。だからでも作るときには相当なエネルギーが必要だから、それはそれ、この要素に売るときには相当な知恵が必要なわけ、うん、でも売りたい
って言うのは少ないね。とにかく売りたいってやつは少ないんじゃないですか。
少ないね。
いや、俺みたいにだから作りたい、作りたい、売りたいっていう両方考えるやつが極めて少ないと思いますよ。
だから女にばっかり沈むやつが多いんだよ、この業界は。
いやー、残念ながらそう思うな。
ミュージシャン崩れが多いからでしょ、うん、だからミュージシャンだったら、ちゃんとしたミュージシャンだったら、うん、ちゃんとしたもの作れたんだけど崩れたから、うん、自分たちはそれぐらいの力もないから偉そうに言うだけで、知ってる言葉を羅列してさ、うん、でお前たち作れよ、うん、で売れなきゃお前たち才能ないで、これは変だよね。これ、
いや俺そういう言い方だけはしなかったな、いろんなミュージシャンアーティストに。
あなたがしたんじゃなくて、 普通はそういうのも多いんじゃないです
か。いやだからそういうことってやっぱり言えないじゃない、自分のその立ち位置からするとか。だって出てきちゃったものは出てきちゃったもので、ね、それはやっぱり受け止めてあげなきゃいけないわけで、じゃあこれを素材としてどう料理をするかっていうのもさ、この、ね、料理人としての腕の見せ所なわけでしょ。
だから僕なんかはいつも売る立場だったから、作る立場じゃないから、できちゃったもの、え、これですか、うん、これどういうふうに売るのか、
ただそこを考えるのが楽しいわけですよ。
最低限じゃあこの最低限、じゃあこの要求に従ってもらえますかと、うん、これだけだよね、うん、それを要するにやろ、理解してくれないとお前バカがなるわけだ、うん、俺はとにかくこういうもの作ったから偉いんだというアーティストいるんですよやっぱり、うん、それでも言ったでしょ。
いますよ、誰とは言えないけどさ、
喧嘩になるよ。だってお前はでも売れなきゃどうすんだよって、うん、売れないのはだって本当ないよ、俺は今も作ったんだから。
その時は売れないのはね、その営業が悪いんだと終わっちゃうのよ、その人たち。いやそうじゃなくて、営業の連休にさえもお前の魅力は伝わってないってこと分かるっていう。
だからやつらから言うと、媒体の力を持ってないからいけないんだって平気で言うわけよ。媒体だからこそ自分たちの存在価値が早く消耗するんだって全く分かってないんだよね。ゆっくりやればロングセラーになるんだけど、早くみんなに分かれれば、早くみんなに、あ、これダメだとジャッジメントされちゃうわけでしょ。そんなもんは時間がかかって分かるよと。でも、ここのところはいいから、このところをもっと伸ばそうねと。そのためには、ゆっくり丁寧にやっていこうと。うん、この業界は、あ、日本の業界はやっぱりまだ未熟ですよね。すべて、まあ、アメリカのメジャーの真似してる以上は絶対ダメ。売り込みのためにね、100本とかそういうふうに毎月、うん、テープが送られてきてるのを自分で聞いてるけど、うん、ろくなものがないっていうから、うん、それは違うんじゃないかと思ったね、俺。
ろくなものがないってのは、単に
ろくなものがわからない自分が問題じゃないの。
いや、というよりも、自分の好みのものがないってだけだよ。でもそれはそれで俺はある意味正しいと思ってて、やっぱり自分がね、これはいいなと思えないと思い出も生まれないんだからさ。
だから自分が面白いと思うのさ、逆に言うと面白いアンテナをたくさん持ってないとダメなわけじゃないですか。
と思うな。
だって自分の好き嫌いっていうのは狭くなるよ、うん、どんどんどんどん。だってさ、アイランドミュージックとさ、例えば美しい音楽とかさ、トルコ音楽とかさ、ね、いろんなものがあるわけですよ、世界には、うん、それは全部文化があるわけだよ。その中にそれぞれがみんな面白いものがあるわけだよ。それを面白いと思えないんだったら、何も面白くないじゃん。だったら、
あの、ね、音楽の趣味はね、雑食性の方がいいと思いますよ、本当に。俺なんかそういう聞かれ方をするのがすごく嫌で、どういうのが好きなんですかって、どういうのが好きって言われてもね、
これは食い物なんて別に何だってうまければいいじゃんって思うわけ。
そうだから面白ければいいでしょって、聞いてて心地よければいいでしょって、なんかそれなのに、なんか例えば自分はこういうアーティストが好きでとか、こういうジャンルが好きですっていう風にこう区切ってしまうって言い方がすごくなんかね嫌なんですよ。
聞いたことない音楽をまだ聞きたいじゃねえと、うん、これが一つだよね、まずね。世の中にあたって僕の知らない音楽がいっぱいあるはずだから、うん、聞いてみたいですよ、うん、まあ、聞いた上で自分でジャッジメントしたいですねと、うん、聞いたものはそれぞれ面白いとか自分なりにいろいろジャッジメントできるけど、聞いたものに関してはもうコメントですよ、うん、もうそれはもう逆に言うと自分の体の自由になっちゃってるから、うん、だから とかビートルとか最高とかそんなこと言ってるやつはバカじゃないのって思うわけよ。
いやだからそれは確かにそうなんだけれども、なんかそれを今更聞いてどうすんのって話しちゃうんだよ。
されても意味ないよ、
うん、
ビートルだってさ単独で急に生まれてるわけないでしょ、
うん、
ストーンズだって急に生まれてるわけないわけ、うん、いろいろ遡ればいろいろあるわけだから、じゃああんたさどこまでいけば何が一番いいと思うのって言ったら、人間が音楽やってりゃいいじゃん、その時その時いいの、それを追求するのにどこどこ最高ってことはありえないんじゃないのと思って。
何行きますか。
でしょ、
え、
でしょ、
はい、
あれ
あれじゃ分かんないよ。赤のマグナムください。
赤のマグナム
は、はい、
好きなレコード会社って、ね、例えばどこ
今
違う昔でもいいんだけど、
あ、それはもうモルに新田組ですよ。
え、
モルに新田組ですよ。東芝 EMI の、 国内第二制作からファン
ハーファン、いや別にワールドワイドでいいんだよ、日本だけじゃなくて、
うん、あ、だからやっぱり EMI だったんだね昔は、
うん、僕はね、ホイトニー・ヒューストンなんかを育ててた会社の人、
ワーナ
ーワーナーじゃなくて、それはメジャーでしょ、だってメジャーなくて、シャボドラーシャっていうのは、
はい、
その人の感性でこういうアーティストを伸ばして、ここで伸ばしたらあとは要するに昔のソニーじゃないけど、
うん、
3万枚まで自分で売ってくれたら、あとは僕たちがやりますよと言ったのがメジャーの使命だと思うわけ。
ああ、それは分かりますよ。だってよく言うのはね、インディーズとかもそうなんだけど、そのライブに関して500人までの集客はバンドの責任だよと。で500人まで集めたらあとはもう周りがガーッと引きずられて一気に加速力加速がされるっていう。
そうだよ、だって宇都宮っていうのは、ね、狭い場所だったんだけど、
うん、
その500人を集められるかどうかがねポイントだったもん。
だから当時の話だよね。
スピッツがそうだったまだ、
うん、
あっこれいけるなと思ったのはやっぱりそうだし、ビーズもそうだった、
うん、
500人なんで、ちっちゃい地方都市だと500人集められるかどうかも、これが大きなポイントなんですよ、
うん、
でね、ただ横浜で500人集めてもね、あんまり意味ない、
うん、
そんな数がいるのに、高校生とかそういうのがいるのに500人しか集まらないかになるわけ、
うん、
ちっちゃいとこだとマーケティングとしての一番リサーチは、だからプロには要するに一時やったのは北海道で、札幌マーケティングの要するにリサーチみたいなやつ
は、ああそうそうそう、俺がいた時とかもろにそういう扱いでして、
僕なんかの時逆に宇都宮だったんですよ、うん、宇都宮がね面白かったのは何とかっていうと、非常にね地方都市だけども、いわゆるね東京のことを気にしてばっかりいるんだけども、要するに出てくるとやっぱり500人集まるんだけど、そいつらは東京のアンテナに張ってるような泉の人間なわけ、
うんうんうん、
だから秋田にいる田舎の人間じゃないから、
うん、
要するにフォロワーじゃないわけ、
うん、
どっちかというと最初にいるなんとかイノベーターの方なんですよね。イノベーターがどこにいるかっていうのがポイントなんですよね。東京だってイノベーターは いるいるって言うけど、うん、どこに存在してるかっていうのははっきりわからないわけ
ですよ。そうね、それは分かりにくいな、確かに。
だからみんな、どこだっけ、ね、サンジャラってことかなんだかいろいろ言うけども、うん、そこの地域に住んでるからだって違う。
いや、だから何って感じがするんだよね。
そう、だから逆なんだよね。ちょっと離れてる田舎の子供を東京に憧れてる、うん、絶対この子は東京に行きたがる。でも簡単には行けない、高校生ぐらいまでは。で、手近なとこで間に合わせるわけ。それが要するに引っかかる場所がどこかあったわけ。僕の場合はたまたま途中にやってると、うん、だってさ、レコード店に女の子たち来ると高校生なんか来ると先生が来て怒り出すわけ、うん、だから番組もちろんそうだったけど、まだこんなとこかと思ってたと思いながら、そしたらみんなさ、駅入ってトイレ行ってさ、みんな深く出てくると、うん、みんな化粧して出てくるわけ、うん、なんだこいつかと思って、みんな口紅してるんですよ、女子高生は、うん、栃木の女子高生、宇都宮の女子高生は口紅してるんじゃないかと思ったんだ、うん、それは違った、うん、終わってから、うん、だからそういう表と裏が両方持ってた、うん、こっちの子はね、別に、そうね、そこ入らない。東京の子だってどうやばいですね。わざわざ着替える必要ないんだ。
いや、そうじゃない。そんな、まあ、ある意味だから。
これは勉強になった。うん、そんくらい商売にならないんですよ。レコード屋にしても。
うん、勉強になった。
500万か、まあね。で、売れたら持って売れるわけ。うん、音楽を好きな人たちの人数が少なすぎる、うん、女子高生ばっかりじゃねえよ、ダメな人
数だったら、はい、音楽が好きな人の人口が少なすぎるというよりも、なんかそういうところにこうリーチしてないんじゃないのって気がしません？
変わらないんだもんなって、
まあ、ほら最近の子はね、俺たちが多感な頃に比べて音楽を聴いてる場面がすごく少ないように見えるんだけども、でもそれは CD をね聴いたりしてるような場面が少ないだけで、意外とその他の媒体媒介を通じてやっぱりそれなりに音楽とかそういうものが触れてるのかなって気がするのね。
まあ年齢的にはだって言葉が少ないんだから当然、うん、可能性としてはありえるだろうね。だから音楽をビジネスとして全体的に弱くしてしまったのはやっぱり歌手レコードです
よ。これはもうそう思うな、結果的にはね。
ノリが悪いんだよ、ノリがあの時あんなやつが文部大臣やってたからいけないんだよ、うん、文化の分の字も知らないやつがさ、だってあいつが国会で答弁したときに、ね、娘たちが、ね、レコードへ行ってたら高いから、
え
高いんだってレコードも、うん、だからね、レンタルがあると便利だ、うん、こういう発言をするわけよ、こいつは。当然あの頑張ってるって言ってんだけどさ、うん、だれだよね、だって日本だけでしょ、バシリカンの。
そうですよ、不思議な文化ですよね、うん、
そのせいさ、DVD とかあの辺にはなんかいろいろね、みんな売れてきただけだとかしてるわけだろ、今だからレコードはいいのかい、
ここにはいいのかい、違うんですよね。フライヤーいいのかなんかがね、その iTunes が普及したことによって、なんか自分のところの子供たちがその30年前のアルバムと最近のアルバムだから、そこにあまり時代差を感じてないっていうのが、はい、
感じるけど、だってかっこいいんだもん、
うん、
どうするに、
あのね、あ、だからそういうことで、だからそのブライアン・ユーの、ね、子供たちにしてみると、その、え、 これかっこいいけどそんな昔のやつなんだみたいな、そんな感じで聞いてるみたいですよ。
だから2つあるよね今、うん、今おっしゃったように iTunes と YouTube、うん、2つのメディアがあるんですよ。って言葉だ、人数だ、あんなもん、あんなテレビとかあんなのは世の中が見ればどうでもいいと思うわけです。俺はね、
既存のテレビってのはやっぱちょっと今きついかなと思いますよ、正直言って。全然見る気はしないんだもん。
しないでしょ、うん、つまんないなことばっかり言ってるねーなんて。まず一ついらないのは CM だと思う、うん、面白い CM やればいいけど面白くない CM なんかいらないと。そうだね、面白くない CM もいらないけど、もっと一番いらないのは面白くない番組だと。
だからこの面白くない番組を
なんで作るの？
面白いと思って作ってる人もすごくかわいそうだし、これを見ている人もすごくかわいそうだと思う。すいません、これって本当に需要と供給ですかって思っちゃう。
需要と供給のバランスは完全に崩れてるね、うん、まあ、要するに最低限焦点が一番マシだった話になるわけ、うん、これから言わせりゃね、つまんないけど外れることないから、うん、こんなもんだと、ね、
でまたほらうかつのこと言うとさ、何癖つけられたりなんかするだろうしさ、うん、だからほらいろんなねテレビをほらまたねうかつなことやるとすぐ何癖つけられたり上げ足取れたりするじゃない。で俺悪いけどさ、子供を真似したらどうするんですかってさ怒るやつって俺信じられないの。子供が真似したらどうするんですか、お前が叱ればいいだろうって何言ってんのと思うんだけど。
まあそれは昔から、うん、見てる
ね、
テレビショッピングばっかりじゃん。
まあだって一番金かかんない、
全部丸の外の丸の外投げでしょだって、
うん、
だから嫁さんとしゃべるテレビショッピングとさ CM とさあとくだらない番組内容だったらさ、いらねえよなって話になって。
テレビショッピングはテレビ番組ではないから、
ね、番組や。山本さんはとにかく、まあ、カントラとればいいんだけど、うん、
だからあれを同列で語っちゃいけないと思うんですよ。だってそれこそ、ね、ジャパネット高田のこの24時間やってる番組とかってあれはあれで素晴らしい出来ですからね。
まあ安ければね、いいんだけど、安くて本当に買った人にとってその人だったらいいんだけど、うん、そうじゃないからダメ。
まあジャパネットのね唯一の俺は何だろう懸念する部分っていうのは、ジャパネット高田の購買層っていうかユーザー層ってそんなにいわゆる IT リテラシーが高い人には思えないんですよ。でもなんかちょっと最近そういう方面に色気を出してるのかなって気もしちゃってて、でもそういう人ってきっとジャパネット高田のお客さんではないんじゃないのかなって気がするんですよね。
多分今まで聞いたことはないかもしれないけど、
うん、
音楽を本当に好きになった、ただ番組として流れで入ってる。
いやもうはっきり覚えてないですよそんなの。まあでもお袋に言わせると、やっぱりちょっとかなり変わった子供だったらしいのが、自分がね、俺がね、だから俺がなんでこういう趣味嗜好になってこういう人生を歩んでるのかはお袋はものすごく分かるらしいんですよ。あんたはもうそこにしか逃げ場がなかったのよねって言われてる。自分の居場所というか自分がその癒してもらえる場所がなかったってことじゃないですか、きっと。
まあ近いところだな、俺とな。
どうですか。
そりゃそうだ、俺だって俺はだから自作しようとして、まあ、秋菜じゃないけどヒットカットを何度したかなかなかね、しないんだこれが。ザバなんて言ってないんだよ、本当に穴が開いてるばっかりで死ねない自分も悲しくてさ、そうした時に俺 ういうのを作ってくれたのが音楽だった、うん、でそれから何かっていうと民謡だったのが不思議だって
民謡ですか
民謡だった、まあ、これは俺の勝手な理屈なのかもしれないけど江戸時代に、ね、ああいう過酷な時代にでも要するに生きるために要するに安心になったと、うん、だからなんていうかなもちろんもう一つはあるんだよ、うん、もう一つは例えば、ね、テレビに出ておばさんがほらおばさんも同じようにリストカットして今番組見たんだけどそれはアートなんだ、うん、その僕はもうその前にもう僕が音楽に入ろうと思ってない民謡だったら要するに庶民はどんな苦しくたって音楽ってもので救われたと、うん、だからあんたが今言ったようにイミジ君ね近いかもしれないなお母さんが俺はだから俺の人にとって音楽ってのは言うたのは生きる、うん、生きるための要素エネルギーがそこにあるものは音楽だと、
う
ん、
それは分かるような気がするかな。まあなんだろう人に言わせるといわゆるその俺の心の闇の部分がありましてなんかそういうところともうなんか切っても離せない部分ってやっぱあると思うんですよね。でさすがにこの年になってくるとそのなんだろう闇の部分を少し自分からこう距離を置いて自分自身がそれに対してこう客観的になれるところが多少出てきたので今ねこういう生き方ができてるのかなって気がしますけどね。
現在は仮想なんですよ。だから俺も直接的に例えば江戸時代も知ってるわけじゃないけども、うん、その時の庶民たちがこの人たちがどんな苦しいかっていうのは想像はできるわけ、うん、その想像と自分とやってその自分はまだ甘いんじゃないかと分かるでしょ言いたいこと
分かりますよ。
単なるザ・現代人の単なる甘いじゃないかと、まあ、それが要するに音楽の原点、うん、それでとにかくいろんなものを聞き始めたわけ、うん、そしたらさ音楽って素晴らしいもんだと要するにどのジャンルのものでも素晴らしいものは素晴らしい、つまんないものはあるけど素晴らしいものは素晴らしい、
あそうだからそのさっきの話に戻るんだけどどんなアーティストが好きなんですかどんなジャンルが好きなんですかって聞かれるのってすごい苦痛なのね。
どこでどういうように入ったんですかがもうポイントなんだよ。
多分それを何か言ったところでそいつと今現在混じり合うことはないと思うんですよ。それこそ例えば合コンとか行ってねどんなのが好きなんですかって言われてなんとかって言ってキャー私も一緒って言われても全然嬉しくないみたいなのがあるんですよね。お前に何が分かるんだって思っちゃうから
合コンとかね必ずいつも昔は電池系持ってた
わけ。あ電池系ね、はい、
ソニーの、うん、あなたは僕より年下だけどでも僕と音楽は持ってったわけだろだってこの時に必ず
そうですね
当然だよね、うん、魔法よりも何がいいって言ったら音楽に決まってんだけど、まあ、もちろん俺本も持ってたよ、うん、本はねどんどん捨てていっちゃうわけ、うん、読み終わる、
ね、音楽はね活字もそうだし映像もそうだし何かとね一緒になるとすごくね気持ちがいいんですよ。
僕の場合は営業音楽と同じようになるわ
け。ああそうそうそうそうそう
だからその、 シチュエーションでどこか旅行するでしょこれ音楽流れてる
もうそれ自体がねサントラになるの
よ。そうそうそうそうそうそう
そうだから俺はいつもこの映像がイマジネーションできない音楽はすごく貧困だなと思っちゃう。逆にあこういう映像にこういう音楽をつけ けてみたいっていう仕事にすごく変わる。もうそれは単純なその BGM レベルな、なんかこの映像を見たらこの音楽が浮かび上がるだろうとか、その逆もしかりと
か、ね、あんまりね、カメラあんまり持ってかなかった。カメラよりも必ず要するに音を持ってて、うん、音と同時に脳みそでそのインプットしちゃうわけ、同時でね。
分かりますよ。
あのほら、そういう点で言うと、ね、忘れちゃう
の。そういう点で言うと、さっきのね、デンスケの話じゃないですけど、ウォークマンがね、いわゆるウォークマンが出てた時に、家の外で密閉された状態でヘッドホンで音楽を聴いて、その音楽聴きながらこう電車乗ってると、その風景が流れてきて、結構なんかわーっときませんでした。俺すごいありました。何が言いたいかというと、その自分が見ている今この目の前の風景、この映像に自分が聞いてる音が乗っかってきて、それがマッチするとすごい気持ちがいいじゃないですか。
まあそれも
それ、それがね、結構自分のその音楽を作る時の原点になってるの気がしますよ。
楽しかったね、その時の電車とか、いわゆるリアル、
はい、
悪かな、ね、今は悪い。俺はね、新幹線の万能のが出てくるのはね、まあ、大間違いだよね。
まあ、必要に迫られないと俺も乗りたくないですよ。
全然元に戻るけど、
はい、
バーだと思った
で
しょ。え？ 3 人いたけど、3人じゃない
、3人か、バカとは思わないけど、まあ
自分の考えは持ってない。
うん、そんな感じがしました。こう売りたいんだよねっていうエゴが全くないのかなって、この人たちは。なんかそこのエゴってあっていいと思うんですよ。こう売りたいんだ、これぐらい売りたいんだ、だからこうしたいんだ。
キャパシティがこんだけなんだから、新聞が発売してこうなんだから、こんだけ売りたいですよねと。これ普通でしょ、営業マン
と。俺がね、もし担当者だったら、ツアーの初日でしょ、新プレで10日ちょっとでしょ、持ち込みますよ。
あなたも飛び越したからやられたんでしょ。
まあそういうことでしょ。
僕の場合飛び越してもいいや、うまくやったから、ギリギリまでやって退職金までもらえたということです。
やっぱりね、誰かのメンツを潰してまずいっすよ。昔ね、レコーディングのスタジオを押さえました。でも歌詞ができません。しょうがないね、じゃあバラしましょうか。それが夜中の12時、バラしました。じゃあお疲れさん、明け方5時電話かかってきて、ごめん歌詞ができた、今からよろしく。マジっすかー。で6時からレコーディング、そんなんばっかりじ
ゃ。なんで夜にならないと、そんなないのかとかさ、いろいろあるのね。要するに言いたいことはあるけどさ、でもね、俺は分からんの、分かんないの、分かんないのはあるんです。だから仕事上だってちゃんと全部、それを全部やるのがコーディネーターであったりとかさ、プロデューサーであるわけだよね。さ、全然機能しないんだよ、レコード会社の連中が。
そうね、その現場に関してはそうでしたよ。レコード会社の人ってあれ誰かいたっけって感じ。
弁当会だろ、楽しみになるんですよ。だから
弁当の発注と出前の発注だけですよ。それがレコード会社のディレクターってもんでしょ。
だからおかしいじゃん。
まあ時々俺みたいに余計なこと言う人間いますけど。
あなたはおかしくない。なんでさ、ちょこちょこっとさ、音楽できる人間が、うん、そんなに優秀なの。ほんと不思議にしょうがないわけ俺から見ると
優秀とは思えねえけどな。
すぐに認めたい人間はいるわけだろ。
え
すごい引っ張ったやつがいるんだもんな、うん、でもさ、うん、フォト会社はさ音楽業界のいろいろレッスル全部ちゃんとさ全員にさちゃんと説明する必要はあるんやん。
それは誰に対して
る？みんなに対して。
そう？
まあ、だから必要ないと思ってるからやらないだろ。分かってないからじゃん。
というか説明したところで誰がそれを理解できるの？俺そう思うんだけど。誰も理解できないんじゃないの？
喋る人間は分かってない。
よっぽど俺の方が理解できてると思うよ。だって今日さ現場に来た皆さんに突きつける言葉としてすごくぶつけりしてるんだけど、あなたのお給料はどうして出てるか分かりますって
言ったの。
それ言って多分明確な返事ができる人っていないんじゃないですか。それが今のレコード会社ですよ。メジャーのね、いやメジャーではなくてセミメジャー以下の皆さんの方がまだ分かるんじゃないのかな。なんで自分の給料はこの金額なのか、なんでちゃんと出ているのかって。ごめん、だって俺も昔なんで俺こんなに給料もらっていいのか分かんなかったもん。ヒットも出してないのに。おかしいなと思いましたよ自分で。だから物事うまくいかなくなったんでしょ。
だからその給料にその給料を払ってるからそれについて文句言わない人間がいればよろしい、
うん、
会社としてはな。
そう、
それについて文句言うと。
でもそのね、文句を言わない人間が果たしてマネージメント能力があってその後そのまま執行部になれ、なり得るかどうかって分かんないよ。
改革能力がないんだよね。それはおっしゃる通り。
それが今一番抱えてる業界の問題なんじゃないですか。
同じじゃん。
知らないよ。悪いけどこっちは一ユーザーとしてきちんとさ、オーディオ的にいい音じゃなくて聞いて気持ちがいい音を出してください。いいですよ。オーディオ的にいい音なんかいらないんだよ。悪いけど
オーディオはね、もう全然関係ない。
あのね、俺もさ、いろんな連中と一緒にやってて、そのスタジオでさ、でっかいモニターでさ、ガーンと聞いて、あ、いい音ですねって、これでいきましょうって。いやそうじゃなくてさって、こんな環境で誰が聞くと思ってんのお前バカ
みたいにさ、ね、携帯電話で聞いてみなよ
でしょ。
それで言う方でこれかっこいいと思うんだ。
このね、
いいじゃん、
携帯電話のプレイヤーで聞いてヘッドホンで聞いてる人がいると、その人がどうやったら気持ちよく聞こえるかってお前考えたことあるかなって。
かっこいいものはかっこいいんだよ。
あのね、その点で言うとまだね、松浦さんとか小室さんとかはね、まだねそこら辺の感覚があったんですよ。今後こういう聞き方が主流になるから、そういう音の作り方、そういうマスタリングの仕方もしなきゃいけないねって言ってるぐらい。でも大方の電池はまだ旧態依然としたここのマスタリングがねと。いやそうじゃないんだよねって。違うんだよ、全然違うんだよ。オーディオ的にいい音と聞いてて気持ちがいい音は違うんだよって。 それなぜかわからないかねって、みんながみんなこんなさいい環境で聴いてると思うって、何のためにマスタリングした時にラジカセで再生して聴くのが分かってるって、その作業絶対するんですよ。そのいわゆるスタジオのでかいモニターで聴くんじゃなくて、ラジカセで聴いたらどういう風に聞こえるのかって、そっちの方が大事なんだよね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたエキセントリックアベニュースティールクレイジー第1回、いかがだったでしょうか。結局今週はですね、サイゼで無駄話、僕と荒川英二さんの、トークを中心に、お送りしてまいりましたが、結局何のオチもない、展開ということで大変失礼いたしました。これに懲りずにですね、引き続き聞いていただけると嬉しいです。今後はですね、またちょっといろいろな、趣味思考を凝らしていきたいなと思っているんですけども、早速なんですが、一人で喋っていくのもですね、なかなかちょっと辛いものがありますので、次回は、友達に登場してもらおうかなと思っております。まあ、友達と言いましてもね、あまりにもちょっと大物の方なんで気軽に呼ぶのもですねはばかられるんですが、チケットを呼びたいと思ってます。ちょっと読んでみましょう。もしもし。
はいはい。
あ、さとちゃんですか。
はい、さてさんですか。
あー、すいません、あのこんな時間にお呼び立ていたしまして。
はいはい。
笑っていいともではないんですけども、
はい、
次回のですね、はい、番組ちょっとぜひぜひ、
はい、
お力を貸していただきたいなと思っておりますんで。
いいとも、
いいともじゃないってば。
違うんだ。
というわけで改めてご紹介です。佐藤村義和さん、ラテンパーカッショニストでございます。
はい。初期の頃の笑っていいとものタンバリンは私です。
あ、そうなの。
そう、今のは変わっちゃったけどね。
ああ、そうなの。それ今初めて聞いたりなんかした、
うん、あ、そう。あの頃ジングルっていうのを撮ったのね。
はい、
うん、だから最初の放送開始の頃は、
うん、
パーカッションは 100% 私でした。
それはもう今をさること何年前ぐらいな感じなわけですね。
何十、30年前、もっと前、わかんない。30年前。
ということは、うん、あれ、佐野さんのところよりも前。
そうだね、そうそう。うん、そう、佐野くんのツアーは僕はサラリーマンで見に行っていて、
はい、
伊藤銀次さんのことをよく知っていたんだけど、
ああ、伊藤のテーマはね。
そう、で、サラリーマンをやめて、僕が、サキス・シローさんってアレンジャーに呼ばれて、
はい、
スタジオに行って楽器を用意してたら銀さんが来て、
あれ、ああ
何してんのこんなとこでって、あんたサラリーマンじゃなかったのって言われたんだけど、いや僕はもうその時サラリーマン辞めて、
うん、
スタジオミュージシャンを始めていたっていう時に、
はい、
銀さんに再会したって感じですね。
あ、そういう曰くがあったわけですね。
そうそう、名前今ど忘れしたけど、東京タワーの真ん前の地下にあるスタジオ、なんつったっけ昔は。
あ、オンエアアザブじゃない、
うん、今はそうだけど昔全然違う名前だったね。日音、
あ、オンエアアザブはそれ大嘘だ。サウンドシティ、
いやそれ違うな、もっとちっちゃい
サウンドシティよりももっと前の話。
そう、いやちっちゃいスタジオ、
あのちっちゃい
東京タワーの向かい方のね、
うん、
交番がある方に道の向かい方にあるスタジオね。
え、ラジオ日本のところじゃなくて、
あー、なんて説明したらいいんだか分かんないけど、まあそこでした。うん、はい、うん、そこで笑っていたもの、テーマ曲とジングルを撮ったかな。
いやーね、この話はちょっと今僕もね初めて聞きましたけど。
あ、本当知ったことなかったですか。
うん、
であんまり最近テレビ見てなかったんで気づかなかったけど、うん、最近その笑っていたも見たら、うん、あれテーマソング打ち込みに変わってるなと思ったの。
ああ、
生じゃなくなってたんですかね。大丈夫なんだ。
そりゃあね、30年近くもね経てばね、そうもなります
わ、うん、まあ、多分ジングルも全部全く同じものは使ってないでしょうね最近。
ああ、そんな感じがしますね。
はい、
友田さんといえばね、さっきちょっと佐野さんという名前が出てきましたが、あの佐野元春さんの、バンドね、ハートランドのメンバーでもありつつ、まあ僕は多分そのあたりで初めて、あの客席から見ていた口かなと思うんですけども、
はいはい。
あと、まあ印象的なのがね、
尾崎さんの、尾崎豊さんの最後のツアーのね、
バースツアーもね、はい、
そうそうそう、
はい、そうツアーに参加しました。
うん、そう
で、鮭さんと会ったのはあれは何だっけ、雄大、
多分あの雄大さんね、鈴木雄大さんの現場ではないのかなと思い、
ね、
うん、
それが最初かな、
多分そうだと思いますね。あ、僕はね、あの里村義和だと思いながら、まあお仕事をさせていただいたわけで、まあそれがもうかれこれ10年ちょっと前ぐらいでしょうかね。
あ、そうなんだ。
うん、うん、まあ、ね、ちょっとそのあたりの話も、はい、次回、はい、ちょっと深く突っ込んで、はい、できたらなと思っておりますので、
はいはい、多分ね、その大昔では、うん、スカイパーフェクト TV で、うん、音楽番組の司会ナビゲーターっていうのやってた
よ。ああ、やってたな。よくなんかビデオ撮ってましたね、
う
ん、あの当時ね。
そう、ひょっとしてメジャー版っていう番組だったり。
ああ、あったような気がする、
うん、そう、渡辺薫ちゃんと、
はい、
一緒にアシスタントをやってもらって、
うんうん、なんか最近お誕生日だったらしくてね。
あ、そうそうそう、うん、で僕は結構お酒飲んでやる番組だと思っていて、
うん、
結構飲みすぎ司会者でしたねで、ヨットハーバーで撮影したりとか、あとライブハウスに、
うん、
でそこのライブハウスに来てるバンドの方のビデオカメラをお借りして番組作っちゃったとかねしてましたね、そんなこと。
なんかね、今考えると結構あれ、作りがバブリーな部分もあります。
いや、
と同時になんかすごくなんかチープな部分もあったりなんかして。
その格差がね。
そう。
ヨットハーバーの時はバブリーな感じなんだけど、うん、実際にライブハウスに行く時には、カメラすら持ってかなかった時があったりとかね。
すごいね。だって、一応テレビの番組で、ね、ロケに行くのにカメラを持たずに手ぶらで行くってどういうことよ。
それでそこにいるバンドが撮ってるカメラを見つけたらそこに向かって喋るひょっとしてメジャー版の里村です、取材に来ました。で彼らが好きなように撮った自分たちのそのバンドの音楽を後で郵送してもらう、う
ん、はあ
でそれを、まあ、MC の部分も含めて放送すると。
すごいね、どこまでもこう人様のご好意に甘えきってる番組でしたね、うん、
まあ、だけどその後また交流だと今度は逆にこのヨット幅に招待して、
うん、
セーリングのクルーザーの上でお酒で飲みながら撮影みた
いな、うん、あ、なかなか素敵ですね。
そういうとやってましたね、あの頃ね。
まあちょっとそういう話もね、はい、ぜひぜひ次回、はい、いろいろと、はい、お伺いしたいと思っておりますので、
はい、はい、最近は鮭さん私の、
はい、
パソコンの師匠なので、
あ、いや最近ね佐都ちゃんはね、もう佐都ちゃんなんてね、こう気軽に本当は呼べる人じゃないんですよ、この人はね。
佐都ちゃんでいいんですよ、
うん、佐都ちゃんはですね、iPad を随分使いこなしていらっしゃる。
ああ、まあどうにかこうにか、ね、はい、
なんかメールが来たなと思ったら iPad より送信でちゃっかり入ってたなんかしますからね。
あれね、消すこともできるんだけどね、うん、なかなかかっこいいので消さないで使ってるんだ
いや、なんとなくその気持ちはね分かったりなんかしますけど、
まあ、あとはiPad の場合は言い訳が必要な時があって、
うん、
ちょっと打ち間違えちゃうとまま送信されちゃうことが起きたりするので、まだタッチの仕方が下手くそなんで、
あ、
だから iPad からって書いたことによってごめんねっていうのもメールの場合でもあると思う。
まあ許してくれよと。
そうだ、あ、まあメールはまだマシなんだけど、 Facebook なんかしょっちゅうやっちゃうんだよね、
うん、
書いてる途中で Facebook に投稿になっちゃったりして、パソコンだと OK だけどね、
うん、
なぜか iPad だとやり直し聞かなかったりする時がある。
そうなのよね、
うん、まあそんな話も、鮭さんにパソコンを教わってる話と、あとは音楽の話と、
うん、
あとは、音楽産業全体の話、
まあそんな話が、
あ、まあ、またパーカッションの、まあ、演奏の仕方とか、
そうい
う話とかでいいのでしょうか。
うん、まあなんかそんな話をちょっとスラスラスラとしていけたらいいかなと思っておりますので。
はい、わかりました。
はい、なのでぜひぜひ皆さん、はい、次回、
じゃあ、
お楽しみに。
いいとも。
いいともじゃないってば。
Radio Eccentric Avenue Still Crazy. See you next time. Goodbye.